Hello! 北のお宝第68回。このポッドキャストは、カナダ在住の日本人オタク女子2人がいろんな話題について喋る番組です。お相手は私、カナダと、
カエデの2人でお送りいたします。
突発的北オタ英語講座
わーい
を開こうと思います。
はい。
教えたいのが、
pronouns。
pronouns。代名詞ですね。
うん
多分日本の英語教室とか英語授業とかで習うのが、女性だったら she her で男性だったら he him、みたいなで they them ってのは複数の人数がいたらみたいな教わり方をすると思うんすよ。
うんうんそうだね。
でそれで確かに大体合ってはいるんです。大体合ってはいるんですけど、言葉って時代とともに変わったりするじゃないですか。だからちょっとその they them の最近の使われ方とかのお話をしようと思いまして、
なるほど。
だからもちろんその複数人数的な、なんかグループがいたら they them とかいうのも、それも合ってるんです。それも、あの継続して使ってるんですけど、最近はあのジェンダーノンバイナリーといって、要するに自分を女性とも男性ともなんか分けたくないとか、なんか明確にしたくないとか、なんかそういう人たちが出てきてるじゃないですか。それとか、まあ、いろんな理由でなんか使っていいんですけど、そういう人たちが要するにジェンダーニュートラルなプロナウン、代名詞ということで they them を最近使ってるんですよね。だからそういう場合はグループとか複数の人数じゃなくて個人なんです。で別に使い方はあの普通に she her のなんか he him の使い方と一緒で、なんかそのまま they them を当てはめていけばいいんですけど、英語圏の中でも一グループからはですね、これはこう間違った英語の使い方だという主張しとる人とかいるんですよね。なんかやっぱり they them っていうのは複数人数の話であって、急にこう一人のことに当てはめるのは英語として間違っているみたいな、と言うんですけど、ぶっちゃけ14世紀くらいから使ってるんですよ。てか、なんかそもそもそういうジェンダーニュートラルとかそういう話の前にも、日常生活で一人の人を指すときに they them って使ってるんですよ、自然と。だって例えば、カエルちゃんに、Alex is coming over for dinner とか言って、その後に They'll be coming over at around 6 とか言ったら、その前にアレックスって名前だけを出してるから、別にアレックスが友達を連れてくるとは思わないじゃないですか、その文章で。
そうだね。
その They はもう完全にアレックスだけになってるわけじゃないですか。だから普通なんですよ。
そうね、
前からなんかそういうジェンダーニュートラルとかそういう話の前から本当にもう使ってたんですよ。だから間違ってるとかいうのは間違ってますし、間違ってたとしてもぶっちゃけ、だからさっきも言ったように言葉って使い方とかなんか時代とともに変わるんで、
そうだね、
全然そういう新しい使い方もありますよみたいな、それでいいじゃ、そういう話でいいじゃないかみたいな思うんですけどね。だからもし日本の人でなんか一人だけの話をしているのに they them って使ってたら、もしかしてジェンダーノンバイナリーとか、もしくは性別を公表したくない人とかでも使えるし、あと私が職場系のメールとかでそういうのをよく使うのは、本人に会ったことなくて名前だけで分かんないケースめちゃくちゃ多いじゃないですか。名前ってやっぱりこう文化の人だったら、なんか私が日本語とか英語の名前を見たら、これは大体なんかどっちだなみたいな、あの分かったりするけども、でも逆に分かんないんですよ本当に。こうどんな名前でもぶっちゃけその人に名前、その名前を使ったら、普段はなんか女子とか男子とかそういうのが決まってても、その人本人がどうとはまた別の問題じゃないですか。分かんないじゃないですか。
そうですね。
こう勝手に私がその人のジェンダーアイデンティティをこう決めつけないように、they them をあのずっと使おうとしますね。便利じゃん。
そうだね。
失礼がないんだよね、やっぱり勝手に間違われるより。うん、なんか、カエルちゃんはあるかどうか分かんないけど、
うん、
あの、我々やっぱりこう、日本的な名前だから、
うん、
あの、分かんない時とかあるんですよ。なんか、その、他の文化圏の人から、こう、メールとかね、字面だけであって、こう、どっちかなみたいな。そういう時、大体、勝手に男性にされることが多くて。
うん、
どの文化圏でもそうだと思うんですけど、デフォルトで男性だと思われてる、うん、思う傾向があると思うんですよね。なんかそういう感じで、まあ私なんかはこう、このポッドキャストの便宜上、オタク女子と言ってますけども、ぶっちゃけなんか男子扱いされようが、女子扱いされようが、なんか人間扱いされてたら気にしないんだけど、
うん、
なんかめちゃくちゃ気にする人とかはもちろんいるし、そういう人にとって勝手に、決めつけるのは失礼ということで、うん、デイでも使うのをおすすめします、
うん、
あとそういうなんかプロナウン系の話だと前にちょっとそういうノンバイナリーとかで流行らせようというか使おうとし始めたのがなんか Z hurt here、
うん、
ZE と HIR ってあるんですけど、うん、これはあんまり定着しなかった気がしますね、
うん
なんか they them の方が本当あの知り合いとか使ってるのを見かけるので、うん、z here はなんか記事とかで聞いたことはあるんですけども実際使ってるのは見たことない感じです、
うん、
あちなみに格ゲー界で言うとね、
うん、
あのマルチゲーマーでめちゃくちゃいろいろうまいソニックフォックスっていう選手がいるんですけど、うん去年だったっけ今年だったっけはちょっと覚えてないけどカミングアウトノンバイナリーとしてカミングアウトしたから自分の話をなんか記事とかなんかいろんなところで使う場合は they them でお願いしますって言ってましたなんか最近ツイッターとかでもよく見るんですよねなんか女子だから she her とかなんか勝手に決めつけるのもあんま良くないよなみたいなことでどんなジェンダーアイデンティティであれみんなそうやってプロナウンズを書くのをデフォルトにという風潮にしようぜみたいな運動がありましてだから結構見かけたりしますね
なるほどね確かになんかねまあもちろんそういうジェンダーの話の時もあるけど、
うんうん、
そのなんかサプライズとかさ、
うんうんうんうん、
したい時に
うん、
普通に he とか her とか言うとこう、ね、ちょっとヒントになっちゃったりとかもするじゃない
サプライズ、
うん、なんか誰が来るかわからないみたいな
あ確かに
誰が来るでしょうみたいな
確かに、ね、
そういうシチュエーションでも he、her って言ったら、
うんうんうんうん、
ちょっとヒントになったりとかするし
確かにな
んかこう決めつけ、ね、なんかそのなんだっけ、他の言語とかはさ、
うんうん、
ラとかルーとか、
うん
ね、それこそ、ものにもジェンダーつけたりする言語もあるけど、
うんうん
まあ、そこ、英語はそこまでじゃないけど、それでもやっぱり、ヒーハーの違いみたいなのはやっぱり言語ではっきりするから、なんかこう、
する
するそれはにこう日本語の方がこう、もっとニュートラルにできる感じはあるね。
できるけどもなんか吹き替えとかで女性だと絶対なんか頭みたいな、うんね、みたいな喋り方させるっていう面もあるよね、うんうんうん、みたいな思う
確かに確かに
あとそう言語によってねそのなんかフェミニンマスキュリンみたいなシステムがあるので、うん、ラテンアメリカとかでさなんか、
うんうんうん、
ラテン系の人、
うん、
のだからラテン系女子だったらラティーナ
うんうんうん、
ラテン系男性だったら男子だったらラティーノっていう言葉がそもそもあったですよ ね,、
う
ん、
そうだね。
だけどそれもそのラティーナ、うん、ラティーノってだけでそのジェンダーを押し付けてるとか決めつけてるから、うん、最近の言葉でラティンクス、
うん、
だから O でも A でもなく X をつける、うんうんインタビューのさ紹介とかで「This Latina」とか言ったら、うん、これを人はラテン系女子みたいなあるんだけど、うんうんうんうん、ラティンクスって つければ、まあ、 ラテン系の人みたいな、
うん、
もしくはラテン系のなんかジェンダークイアーな人とか、
うんうん、なん
か意味がありますね。
なるほど。
でもこれもなんか私もそのコミュニティに属してないから、やっぱりそのトックとかその言語を話してないから詳しくは知らないんだけど、このラ X をつけるみたいなのもとってもこうスペイン語の音じゃないかなんかで、ね、とても英語的な考えみたいな考えもあるし、だからラティン X をつけてもラティンクスって読まないのかなみたいな、だからなんかスペイン語として間違ってるみたいな反応も聞いたりはする。
うん、
でも基本的になんか本人に聞けばいいんじゃないかなって気はします。別にだって本人が、ね、あのラティンクスってまあそういう意味じゃ間違ってるかもしれないけど、それがいいっていう人がいたら、じゃあ、
うん、
その人こうやって紹介しましょうねみたいな。というわけで突発的英語講座でした。
はい、
はい、というわけでですね、今回のお題は、うん、特撮について喋ろうかなと思います。
はい、
楓ちゃんは特撮というジャンルと、
うん、
どれぐらい知ってますか？
知識ほぼないと思います。
ほう、
特撮といえば、
うんうん、
仮面ライダーとか、
うんうん、何を指してるかはもちろん分かってるよね。
そうそうそうそう、
着ぐるみ時代ゴジラみたいなさ、
うんうん、そうそうそう
そう、 OKOK、うんう
ん、それ
あー全然全然いいんですけど、私もだってそんなぶっちゃけめちゃくちゃ特撮ファンではないんで、ぶっちゃけアニメほどじゃないけど、こっちにもやや浸透してる日本語かなって気がします。
あ、そうなんだね。
やや
特撮で、
やや、うん、分かる人は分かるみたいな、
うんうんうん、
だからさっきも言ったようにアニメって単語ほどじゃないけど、全然 そこまでじゃないけど、一応分かる人もいるみたいな。
へえ、そっか。
だからこそあのパシフィックリムみたいな映画が出たんですよ。
なるほどなるほど。
あのメジャージャンルではないけども、ハリウッドにも一応ファンがいるみたいな、うん、そういうニッチな感じのイメージ、う
ん、なるほどね。
だから特撮といえばそう仮面ライダー、スーパー戦隊系とかゴジラとかっていうのも、うんうん、いう分かってる人もいるはいるんだけど、
うん、
それよりもめっちゃ身近にこっちの北米に入り込んでる特撮といえば、
うん、
やっぱあのパワーレンジャーですよね。
ああそうだね。
パワーレンジャー、要するにアメリカ版スーパー戦隊みたいな、
うんうんうん、
だから日本のスーパー戦隊をこっちに帰化させたみたいなやつですよね、
うん
あのまさに本当日本のそのスーパー戦隊シリーズをの著作権とかを買って、
うん、
だけど日常パート的なのはこっちの人とかで撮り直して、
うん、
そのバトルシーンとかあの、うん、ロボシーンとかなんかそういうところだけそのまんま使っているみたいな番組があるんですよ、
うんうん、
それが初代がマイティーモルフィンパワーレンジャーズって言って、ちなみにその元になってたのは恐竜戦隊ジューレンジャー
だ。ジューレンジャーね、そうそうそう、ちょうどちょっと世代だから。
そうだよね、我々がそういうスーパー戦隊にハマってた年代といえば割とジューレンジャー、
年齢がバレる気がする。
確かに。でもこっちでだからなんかリーダー・リパルサーみたいな別の悪役が出てみたいな、だからなんかぶっちゃけ子供の頃見たからどこまでストーリーが類似してるのかわからないんですけど、だってこの日本のそのスーパー戦隊はあの4月になると毎回一新するじゃないですか、
うんうん、
なんかなんとかレンジャー、なんとかレンジャーって新しいのに、まず第1シーズンはこの恐竜戦隊ジューレンジャー、2シーズン目は五星戦隊大レンジャー、
うん、
3シーズン目は忍者戦隊核レンジャーをベースに一つのマイティーモルフィンパワーレンジャーズという番組に合体させてるんですよ、
うん、
一応だからなんかほら10レンジャーと大レンジャーと核レンジャーだと確か多分ね戦う敵が違うはずじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
なんかそれを一人ずつシーズン1、2、3って分けてるんですけど、日常パートは全部取り直しているから、もう力技でみたいな、多分同じ、どうやらなんか敵とか、なんか同じか分かんないけど、まあ、それの血縁とかを敵として使ったり。
途中でだから色が変わる人もいるってこと。変身した後
どうなんだろうね。どういうシステムなんだろうね、そこは。
ね、すごい気になる。
いや、まあそれが色以外にもさ、だって最初10レンジャー恐竜じゃん、うん、で大5星戦隊大レンジャーは5個の星だから、また別のモチーフがあるはずじゃん、
うん、
それで核レンジャーは忍者じゃん。
そうだね、
毎シーズンになるとなんか宿してるパワーが変わるってこと。
そういうことですね、きっと。
そのしかも前のシーズンで手に入れたパワーどこ行くん。それは置いといてみたいな、そういうこと、
うん、
分からん
けど、どうやってつなげているのか気になるね、うん、
だけどさすがにそれも無理が出てきたのか、そのシーズン4以降は毎年なんか新しい5人だかを選んで、あの変わっていくシステムにさすがになったそうです。
なるほど、頑張ったね、最初の3シーズン
頑張った。
でも名前はずっとパワーレンジャー、
最初のシリーズがマイティモルフィンパワーレンジャーズで、その後はなんかパワーレンジャーゼオ、ジオ、
うん、
ターボとかインスペースとかロストギャラクシーとか。
あ、なるほど、名前が変わ
って、ね、そうそうそう、だからパワーレンジャーって部分はそのなんとか戦士みたいなノリなんだと思う、
うん、
というわけで今も続いているそうです。
うん、
なんか新たな戦隊ものを取り込んで。
なるほど、
面白いのが、
うん、
順番通りじゃないみたいなんだよね。
へえ。
例えば今年の2月に終わってたはずのパワーレンジャービーストモーファーズっていうのは、
うん、
2012年に日本でやっていた特命戦隊ゴーバスターズを元にしているそうです、
うん、
だけどその前のシーズンのパワーレンジャーズ忍者スティールっていうのは、
うん、
2015年にやっている手裏剣戦隊忍者をベースにしているそうです。
へ
え。だから後追いしているシステムだからか、
うんうん、
なんか今年はこれにしようぜみたいな、こう選んでできるっぽいですね。
なるほどね。まあ、変わるんだったらね、順番はそんなに
関係ない、ね、うんうん、あ、そうそうそう、関係ない。
そういう戦隊もののおもちゃって売ってないよね、あんまり。
売ってるんじゃない？
売ってる。あんまり見た。
我々もおもちゃ屋さん行かないからな。
行かないからね。確かに確かに。年代じゃない。
そうそうそうそう。トイザラスでなんかパワーレンジャーって検索すると、なんかフィギュアやら、なんかヘルメットプラスソードやら、売ってますね。
そっか。なんか昔、その、それこそだから核レンジャーとか、
うんうんうん、
そういうのやってたような時期に、こう、日本で買ったこう巻物のシャキーンっていう音がするやつとかのおもちゃはなんかすごい周りの人たちにすげーって言われた記憶がある。
いいな、それは確かに。
ちょっと戦隊ものから外れるけど、うん、あのセーラームーンとかのおもちゃも、セーラームーンのなのすげーみたいな。
なるほど、なんかコンパクト的なやつとか。
そうそうそうそうそうそう。
いいね、欲しかったわ。
うん、やっぱりあの私たちが子供の時期はそういうのあんまり売ってなかったのかな。
いや、私私がセーラームーンにハマった時期と、うん、こっちにセーラームーンが輸入された時期が被ってなくて、うん、ずれてて、うん、なんか多分その輸入された頃になったらこっちでも売ってたと思うの。
なるほど、ね。
トイザラスとかで。でもその頃にはもう私セーラームーン卒業してたから、
そかそかどっか、
私がハマってた頃には売ってなかったんですよ、こっちには、
うん、
でもそのパワーレンジャーがだから、
うん、
最近映画化されたじゃないですか。
そうなの？知らなかった。
あれ？2017年に映画化してるんですよ。
へえ。
しかもそれはなんかその子供用のさ、日本である映画あるじゃん。うんうん、ああいう映画はないんですよね、基本的に。パワーレンジャー。
うんうん、
あの、毎年、この新しいやつで出るやつみたいなやつ。その代わり、なんかこう、ハリウッドリバイバル版パワーレンジャーみたいなの2017年に出てるんですけど、うん、なんかあれは、さっき言った、そのマイティモーフィンパワーレンジャーズを、その初代を元に、こっちの初代を元に、作ってる映画ですね。
ヒットしたんですか？
そこそこ多分知らんけど、私はネットフリで見たけど、
うん、
まあ普通の映画ですよね。なんかそんな傑作でもなく、まあほどほどダサ作と言いますか、まあ、それぐらいのクオリティのやつですよ。ただね、この映画でね、すごく納得いかなかったのが、
うん、
なんか高校生が、それぞれ接点がなかった高校生がなんやかんやってこう目覚めるみたいなやつなんだけど、その出会った場みたいなのがディテンションルームって言って、日本にはちょっとないシステムだよね。ディテンションって言って、要するに学校で悪いことをすると、なんか放課後居残りルームみたいなのに行かされるんですよね。だから そういうどのクラスの居残りであろうが、なんか多分共通のみたいな、なんかそこで出会ったってことは、みんなそれなりになんか悪いことをしてるわけですよ。
うん、
でもなんかみんなこう、一応そのディテンションルームに送られるほど悪いことをしたにもかかわらず、なんか事情があったりするんですよ。
うん、
なんかブラック役の子はちょっときつい物言いとかもするんだけど、実は家はトレーラーハウスでシングルマザー で、そのお母さんも病気なんですよ。だから家庭ではめっちゃ優しいんですよ、お母さんには。だから多分そのストレスかなんかをこう学校で発散しちゃうのかなみたいな。とかイエローの子だったかな、はレズビアンなんだけど、それをちょっと家では言えないから、なんか学校でちょっと反抗しちゃうのかなみたいな。ピンクとブルーも、なんかブルーはサバン将軍、
うん、
みたいな感じで、だからいわゆる普通とは違うけれども、めちゃくちゃいい子で頭良くてみたいな。ピンクもなんかちょっとチアリーダーという、なんかそのテンプレ金髪女子みたいなやつから外れちゃったけど、そういう子からはぶられちゃったけど、本人はいい子なんですみたいな、あるんだけど、レッドだけ、すごい妥当な理由で入ってると思うんですよ。こう、名クォーターバックで、それのスカラーシップ、奨学金で大学に行けるみたいなプレイヤーだったのに、なんか他校のロッカールームに入って、そこに牛を放つ、いたずらをしたみたいな。それでリテンションに送られて、奨学金もなしになってやさぐれるみたいな話なんですけど、なんでそういういたずらをしたかが、なんかその家庭の問題とか、本人のなんか他の鬱憤とか、なんも出てこなくて。いや、こいつはただ牛を放つといういたずらしましたやみたいな。そこが納得いかなくて、しかもそいつがレッドだから、
そうだよね、リーダーみたいな。
そう、やっぱリーダーで一番こう成長を見せるはずみたいな、なんかみんなを引き上げるみたいな感じなのが、うん、いやいやいや、でもお前何の意味もなく他の学校に牛放ったやみたいな、それで捕まったやんみたいな。いや、まあそれもそんな奨学金取り消すほどかとかもちょっと思いますけども、でも正当の理由が他のキャラほどなくて、
なるほどね、
どうしたのみたいな。アメリカに輸入された系といえば、
うん、
昔そのグリッドマンっていう特撮ものがあったんですよ、日本で。あんまり誰もなんか話さないから、これ 私の頭の中の妄想なんじゃないかとか一時期思ってたんですけど、
うん、
そしたらなんかあのトリプルエースグリッドマンみたいなアニメが出てきたから、
うん、
ああなんか実在してたんだなとは思ったんですけどでも一応あのつぶらやプロダクションのそう、うん、作品らしいですよ、
うん、
なんかあなんかすごいやつじゃんみたいな、なんでみんな知らないのみたいな思ったんですけど、だからあのグリッドマンが電光超人グリッドマン、
うん、
なんかまあウルトラマン的なやつでこうなんか日常パートがあって、最終的には怪獣と戦ってあのオールオーライみたいなそういうやつなんですけど、
うん、
こうグリッドっていうのはなんか電子グリッド的なとこに入り込んで、なんかコンピューター的なものに入り込んで、
うん、
なんか電子怪獣と戦うみたいな、そういうグリッドマンだったんですよ、
うんうん、
でもそれのアメリカ輸入版があるんですよ。
お
だけどアメリカ版はスーパーヒューマンサムライサイバースクワッドです。
サムライ、うん、サムライ要素入っちゃう。
サムライなの。しかもサイバーが S で綴られてるの、うん、
は
だから SSSS なの。スーパーヒューマンサムライサイバースクワッド、
うん、
グリッドマングリッドも、グリッド要素なくなっちゃった。でもこれもまあ基本的に同じ、なんか高校生が確かなんかやってて、日常パートがありの、そして最終的にはその電子スペースに入り込んでのなんか倒しのみたいな感じでしたね。
特撮っていうかまあその、
うん、
あのパワーレンジャー系、そのレンジャーもの、戦隊もの、うんうん、で、日本でも高校生なの？
あの人たちね、なんか私たちが見てた、かくれんじゃとかちょっと覚えてないけど、最近のはせめて、ああいう職業の人です。
ああいう職業の人？
うん、なんか、地球守りたいみたいな。
ああ、はいはいはい。
だから、年齢的にいくつかは知らないけど、あんま学校とか行ってない。
うんうん、そっかそっか。
なんか、基地とかで暮らしてるイメージ。
うんうん、
あでも確かそう、このスーパーヒューマンサイバーサムライサイバースクワッド、高校生だったと思うんだけどな、学校だったと思うんだけどな、ほらだってなんかチアリーダーのあのジェニファーのを彼女に従ってるもん。
なるほど、
チアリーダーいるってことは学校でしょ。そう
だね、学校だね
でさっきもほらパワーレンジャーの映画自転車ルームって言ったじゃん、
うんうん、言ったね。
ってことはあいつら映画版をせめて高校生じゃん。
うん、そうだね。
その元のマイティーモーフィンパワーレンジャーズもみんな高校生なのかな。
なんか学校系行ってたようなイメージ。
あ、じゃあこっちのパワーレンジャーは高校生なの？
普通のなんか一般人感があるね、
うん。そうだね。どっちかっていうと私は仮面ライダー派だからな。
うんうんうん。仮面ライダーの人たちは大人だよね。
そう。高校生、まあ長いからいないとは言い切れないけども、基本的に探偵だったり、最近だったらなんか、あの、公務員だったりとか、
うん、
あの、それから謎のプーだったり、あるけども、一応学生ではないと思う。それで、その、だから、パワーレンジャーが要するに日本のさ、スーパー戦隊特撮ものを、こっちに輸入した感じで、そのグリッドマンもこっちに輸入されて、スーパーヒューマンサイバースクワッド、じゃあスーパーヒューマンサムライサイバースクワッドになった感じ、
うん、
でこの間もほらなんか言ってた竹市場のなんかこうこっちの輸入版みたいあるみたいな話してたじゃないですか、うんうん、それでなんとなく気になって、こう日本版をこっちに輸入した他の番組ってあんのかなって、だから特撮に限らずねって思ったら、
うんうん、
あの、かえりちゃん知ってるかどうかわかんないけど、America's Funniest Home Video っていう番組あるんですよ、
うん。あるね。
なんかもう今やインターネットの時代だからさ、面白い動画は YouTube とかで見ればいいのに、うん、その前の時代から要するに VHS とかで撮れたホームビデオで面白い画像、動画撮れたら送ってくださいみたいな番組なんだけど、
うん、
これ Wikipedia さんによると、なんか、加トちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビ、のアメリカ版だそうですよ。
おご機嫌テレビか、
うん、
知らないな。
86年から92年まで放映してたからね。
なるほど。
そうそう。で、他に輸入されたやつだと、うん、そのサスケがアメリカン忍者ウォリアーになってたり、うん、アイアンシェフ、あと重工 B ファイターとかいう特撮系が、うん、こっちではビッグバッドビートルボーグズになってるそうです。でもそのパワーレンジャーとかは要するに日本版がアメリカに輸入された番組じゃないですか、うん、仮面ライダー龍騎が、
うん、
アメリカに来た時に仮面ライダードラゴンナイトっていう名前になって、うん、だからそれもその完全に取り直したとかでそこのところよくわかんないけどリミックスみたいにされてその日本のテレビで逆にまたその仮面ライダードラゴンナイトとして放送してたような気がする。
へえ、逆輸入。
そうそうそうそう。あ、なんかキャストこっちの人の名前だから多分その日常パートをこっちの人が撮ってみたいな、うん、そういうやつだと思う。
そっか、でも仮面ライダーも来てたんだ。
あんまり来てないイメージ、
うん、ウルトラマンとかもあんまり来てない感じが。
あんまり来てないイメージ、
ね、ゴジラは来たけど。
そうそう、ゴジラかあの戦隊ものな感じかな。でもあのオーバーウォッチのねキャラクターの、うん、ゲンジっていうキャラクターのスキンって言ってさコスチューム、
うんうん、
があの戦隊っていうコスチュームがあるんだけど、
うん、
あれどっちかっつうと仮面ライダーだと思うんだ私。なんかそこはちょっと違う。特撮だったらまだわかんだけど、
うん、
戦隊ものと仮面ライダーを一緒にしないでいただきたいというめんどくさいオタクで。いや、私がスーパー戦隊ものより仮面ライダーが好きな理由は、なんか仮面ライダーのがやっぱりこう闇属性なんですよね。仮面ライダーと比べたらスーパー戦隊はもうあの陽キャの集まりでこうキラキラみたいな、うん、もうみんなで仲良く共同生活みたいな、
うん、
耐えられよんがみたいな。ちょっと共感できんわみたいな感じで、どっちかというとその陰キャの仮面ライダーのが好きなんですよね。
なるほど。
だってなんか戦隊ものの方がどっちかというとこう光で戦うみたいな、
うん、
闇を払うみたいな、
うん、
仮面ライダーは敵と同じテクノロジーを使うのがいいんですよ。
なるほどね。そこをどうクリエイティブにすり抜けていくかっていう。
そうそうそう。なんかだから力の使い方の問題であって、力そもそもがいい悪いではないみたいなさ。
うん、
ちなみに今年になってなんか東映特撮ワールドオフィシャルという YouTube チャンネルを開設してまして。
おう。
なんか多分すごい古い、もうだから最初のスーパー戦隊とか見れるっぽいよ。
へぇー。リージョンかかってないよね。
だから東映特撮ワールドオフィシャルって英語にしてて。
そうか、ワールドオフィシャル。
そうそうそう、ね、だから多分かかってないと思う。そう、あの見にくいんですよ。海外で仮面ライダー。日本に住んでたら多分あのバンダイチャンネルみたいなのとかに加入したり、アマゾンプライムで見れると聞く。
なるほど。
しかしそれは日本のアマゾンだから、
うん、
こっちのアマゾンプライムに入ってもしょうがないんすわ。
そうですね、
見れないんすわ。でクランチーロールとか、
うん、
そういうアニメ、配信サイト、
うん、
ウルトラマンはあるんだけど、
お
仮面ライダーがないんだわ。でね、ネットフリにもないしね。バンダイチャンネルもね、日本の外からあのアクセスできないんですよね。
は
ぁ、
つらつら。
そう、唯一見えれる私の方法は、テレビジャパンで毎年、だから今回はこの仮面ライダーみたいに決めて、うん、1週間に1回 あの普通のテレビ番組みたいに放映してるから、それを録画して見ることだけなんですけど、だから一気に見たいのに、なんかその、うん、今やもう私が慣れているネットフリでこうただ流すだけでこう勝手に続くみたいなできないんですよ、うん、
そうだね。
海外でも仮面ライダーがもうちょっと簡単に見れるようにしてもらえたら嬉しいなって、
うん、そうだね。
戦隊ものもそういう意味でこっちで見にくいかもしれないね。日本のそのままバージョン見たかったら。で、その戦隊ものとかは、あの、こっちでね、割とメジャーネームなってますけども、特撮ではないけど、そういえばこっちに輸入、あんま見ないジャンルだなって思うのが、魔法少女もの？てか、主にプリキュア？やっぱり戦隊、あの、仮面ライダーといえばプリキュアじゃないですか。
そうだね。
プリキュア、こっちのその子供用チャンネルとかで多分出てないと思うんだ。
うん。
なんかそういうやつだと来たのはセーラームーンぐらいかな、みたいな。
そうだね。
もちろん今やさ、なんかそういうアニメ配信サイトあるから、なんか、あるとは思うんですけど、そうじゃなくて、なんかこう、アニメチャンネルじゃなくて、こっちのいわば子供チャンネルでやってたんですよね。パワーレンジャーとか。うん、ドラゴンボール、セーラームーンとか、デジモン、ポケモン。なんかやっぱりそのアニメファンが知ってるってだけじゃなくて、こっちの普通のアニメファンと自負してない子供にも浸透してるかどうかラインで言うと、キューティーハニーとか、プリキュアは来てないんじゃないかなって気がします。
う
ん、
そうだね。
パワーパフガールがあったからかな。
あー、なるほど。
コンセプト的には非常に似てるじゃん。色があって。女子が戦って、あの、変身はちょっとしないけど。
うん、
これもね、どうやら、実写はテレビシリーズ作るそうですよ。
へぇ
ー。ティーンかなんか、大人になってかな、うん、みたいな、もうちょっと多分ダークなパワーパフガールみたいなやつらしいよ。それは、果たしてパワーパフガールズなのかという、ちょっとあれもあるんですけど。でもね、ほら、なんでもこう、グリディって言って、したがるじゃないですか、こっちは。カエデちゃんだってアーチーコミックとか知ってる？
アーチーコミック知らないな。
ああ。あの、アーチーコミックスっていうのは、こっちでいわゆる女子向けに作られている漫画で、
うん、
まあ、アメコミで、アーチーっていう、なんかこう赤毛のちょっとダメな男の子がいて、その男の子が、なんか常にこうベティとベロニカの間で揺れ動いているみたいな、おちゃらけ高校生みたいなシリーズなんですよ。もう延々と続いてるんですよ。延々とどっちともくっついてないみたいな、もうそういうもんみたいな。ひゃー、81年前に始まっているっていうシリーズがあって、だけど最近それの実写版ドラマがあるんですよ。
へぇ。
Riverdale っていう。
ああ、それは聞いたことある。
あれは、だからその、このアーチーコミックスのもっとダークな、グリディなやつなんですよ。
ほうほうほう。
だから元のコミックはなんかほんとこう、新聞にあるさ、なんか、漫画っぽいやつで、うん、そうそうそう、もう、老若男女向けみたいな、なんか日本の漫画だとコボちゃんみたいなテンションなんですよ。なんだけど、リバーデールはこう、すごいセクシーな高校生が、まあね、俳優さんがだいたい25歳とかだから、そういうホットなティーンズが、確か殺人事件があったかな、リバーデールなんか。それのなんか謎を解き明かしつつ、お互い恋愛しつつ、やったりやられたりいいのみたいな、くっついたりくっつかなかったりいいのみたいな、そういうドラマになってるっぽいですね。なんか一時期話題になったのが、このアーチーコミックスの元原作では他人の先生、おばあちゃん先生なんですよ。いつも怒ってるようなプリプリしてる、そのドラマ版のそのミス・グランディっていう先生なんですけど、どうやら若くなってるっぽくて、アーチーとくっつくのか、ただやるだけなのか分かんないですけど、まあそういうことになるっぽいですね。
へぇ。
ちょっと原作からは考えられなかった。
なるほど。老若男女向けじゃないね、全然ね。
そうですね。こっちのあの、ホットティーン向けのやつですね。なんかパワーパフガールもそうなっちゃうのかもしれない。あと特撮といえばやっぱりゴジラかな、
うん、
みたいな、
うん、
ゴジラはもう皆さん分かってると思いますけど、英語でもバリバリ通じるやつですよね。
うん、ね、とても申し訳ないんだけど、
うん、
私あんまりゴジラ見たことない。
一個も？
一個も多分。
そうなんだ、
うん。
すごいな。
よく避けてこれたなっていう感じだよね。
じゃあゴジラじゃないゴジラ映画とかに出てくる怪獣他に言える？
え、モスラ。
おお。
それくらい。しかも。
え、あの金ピカのやつで首が3つある。
首が3つ？カビゴン。
カビゴン。
違った。
カビゴンはポケモン。
そうだった。違う、なんだっけ、カネ、カネ、なんだっけ、あれでもウルトラマンかな、あれ。カネ、お金食べちゃうやついない？
カネゴン？
カネゴン。
カネゴンはゴジラには出てきません。確かそう、ウルトラマンか。ウルトラ Q だったっけな、まあそっちですね。
そうか。
なるほど、金だからな。カネな。
他の大きいってことだよね。
うん。
ゴリラのやつは全然違うやつだもんね。
キングコング？
あ、それそれそれ。
あの全然別なやつなんだけど、ハリウッド版最近ゴジラが出てまして、ゴジラキングオブモンスターズっていうのが最新作なんですけど、それのシリーズ系だとどうやら次はキングコングと戦うみたいですね。だから、あの、将来的にはある意味合併してます。
なるほど。そうなると、あとは思いつかないですね。
じゃあゴジラの息子。
え？息子？
うん。
息子がいるの？
うん。
知らない。
ゴジラよりほらちっちゃいから？
小ゴジラ。
ちょっと違う。もっとこう、英語っぽく小さいサイズ。
スモールジラ。
あのね、多分ね、英語的に考えすぎてる。もっと日本語のセンスで。
日本語のセンスでも小さい。
そうそう。で、ゴジラにちょっとこう、いい感じに合体するようなやつ。カエルちゃん合ってたよ。キングコングめちゃくちゃ昔の作品でね、コラボってる。
うん、あ、そうなんだ。
だから未来でもコラボるし、また、あの、昔でもコラボってたから、あ、すごいじゃん。子さんゴジラファンじゃん。じゃあさ、機械版のゴジラは？
あ、メカゴジラ。
あ、それはさすがに名前知ってる。
わかる。
あ、やったー。
ちっちゃいゴジラ。
ちっちゃい。
息子。
じゃあ、あの、飛ぶさ、恐竜みたいなやつ。
飛ぶ恐竜？
うん。もう鳥みたいな恐竜いるじゃん。あれだよ、ほぼ。ステゴザウルスは飛ばない。
じゃないし、トリケラトプスでもないし。
飛ばない。
あれ、サウルス弱いんだよな。
サウルスじゃない。
頭文字っていうか、は？
怪獣の方はラ。
ラ？ラ？今、ラプトルっていうのが出てきてるんだけど、何？
ラプターは飛ばない。ベロシラプターとか？そういうこと？
わからないです。ラ？
三文字三文字。
ラ。
ダメだな。ほんと知らないんだ。
知らないんだよね。聞けば、あーな、なんのかな。
ちなみに、ラドンです。
ラドン？
うん。
へー。
あ、なんか、こう、記憶が呼び起こされる感じもしない。
あんまりしないですね。
ちなみに、息子はミニラです。
ミニラ？
そうそう。
あー。
あ、それもでも、あ、ミニの方かみたいな、あーで、こう、聞いたことはある、あーではない。
うん。
あー。
聞いたことなかった。
じゃあ、金ピカの三つ首の竜。
三つ首？
キングギドラって言うんですけど。
ああ、それは聞いたこと
ない。あ、それはさすがに。
あれ、ゴジラ系なんだ。
あ、ゴジラの永遠のライバルですよ。
へ
え。あの、バットマンのジョーカーみたいなもんですよ。
ほうほうほうほう。
アメリカの、その、最近のキングオブモンスターズのやつじゃなくて、ゴジラの携帯してないゴジラも見てない。
携帯してないゴジラ。
そうそうそう。なんかゴジラといえば、あの、割と直立不動のなんかこう、タワー型といいますか、
うんうん。
みたいな、あのゴジラのシルエットがやっぱゴジラって感じじゃないですか。
そうだね。
そうじゃなくてもっとこう、イグアナっぽい。
イグアナ？
なんかリアル怪獣じゃない、リアル爬虫類っぽいゴジラ。98年版ゴジラ。
知らないね。
ほう。まああれほぼゴジラじゃないんですけど、
うん、
じゃあゴジラシリーズではないんだけど、空飛ぶ亀といえば、
うん、あー、甲羅に針みたいのが生えてる感じ？
生えてない気がする。いやまあ怪獣だからさ、ちょっと普段の亀よりはもうちょっとトゲトゲしてるかなって感じはするけど、それはどっちかっつうとさ、クッパなのでは？
そうかそうかそうか。あ、なんか聞けば思い出しそうだな、それは。でも
名前。ゴジラみたいな亀。
ガメラ。
そう。
やった
ー。じゃあ、なんか、ウルトラマン系の怪獣とこう、ゴジラ系の怪獣とミックスさせてもこう、違いが分からん感じ。
分かんないと思うね。きっとまあ大きさでこっちはゴジラかなぐらいかな。
ウルトラマンもでかくなるよ。
あ、確かに。そうだったね、
うん。
じゃあ分からない。バルタン星人はウルトラ系だもんね。
そう。正解。
ああ。
なんかシンゴジラもあんなに話題になったのに、
うん、
見れてない。だね、
ね、
一応こっちでも映画館でねやって、あの数回限定みたいな感じだけやってくれたから、
うんうんうん、まあ、ちょうど見に行けなかった、なんかスケジューリング
み
た
い
な
気がする。そうそうそうそう、普通の映画ほどねやっぱ頻繁やってなかったしね、
うん、
なんか期間も短かったりねとかそういうのはあるんですけど、そうそうそう、一応やってました、
うん、
じゃあシンゴジラの石原さとみの英語聞いてない、
うん、聞いてないですね。
頑張ったなって思った。難しいよね。映画のためだけに別言語を喋らなきゃいけないって、
うんうん。
だって日本の皆さんも多分アベンジャーズエンドゲームを見て、
うん、
ホークアイの日本語聞いたでしょ？
あれは本当にわからなかったっすな。
でも日本の特撮ではないんだけどね。最初にも言ったじゃないですか、パシフィックリム、
うんうん
うん、やっぱあの映画のおかげでなんかさらに怪獣っていう、怪獣という言葉がこっちでちょっと一時期流行ったような気がするんですけど、パシフィックリムは私すごい好きなんですよ。すごいなんか単純な映画だけどすごいよくできてる、
うんうんうん、
ただパシフィックリムアップライジングっていう続編が実は出てて、悲しかった。
変わっちゃった。
うん。パシフィックリムという名前じゃなくて、他のなんだろう、メカニカルウォリアーとか適当な名前をつけて出してたら、まあ普通の映画なんですよ。ただパシフィックリムっていう名前をつけちゃったら、
期待がね。
そう。これは違う。なんかパシフィックリム初代だとこうちゃんと、あの、メカがすごい重そうに動くんですよ。
うんうんうん、
もちろん、なんかその作品によってさ、ガンダムとかはめちゃくちゃこう俊敏に動くじゃないですか。だから、メカ系だからこう遅くなきゃいけないというわけじゃないんですけど、パシフィックリムでは見て明らかにわかるんですよ。監督のその、好みで、ここがポイントなんだと。この重みを感じる、なんかちょっと不便そうなロボというのを描きたかったという。だからパシフィックリムのロボは重いみたいな。 感じだったのに、うん、アップライジングはそのトランスフォーマーとか他のメカモノのように速くなっちゃって軽くなっちゃって動きが、
うん、
これは違うパシフィックリムじゃないっていうなんかめんどくさいオタクを発動してましたその時も
監督が違ったの？
そうです完全に。やっぱ前の監督あのデルトロなんだけどデルトロは外れないなって思う。なんか作品に愛を感じる。
なるほど。北のお宝、次回のテーマは選挙を予定しています。質問などありましたら、メールアドレスすべて小文字で北のお宝 @gmail.com もしくはツイッター北おたに送ってください。ツイッターの説明文にメールフォームへのリンクも貼ってあります。ではお相手は楓と
かなたでした。それではまた次回。さようなら。